東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
この番組はビデオグラファー映像作家の山本佑が映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザイン、テレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本佑でございます。はい、今回もまたお便りが届いております。こちらから読んでまいりましょう。ラジオネーム赤坂みつけの夜さん、いつもラジオ聞いてます。授業の時と違って佑先生の声がダンディーですねと。はい、まるで僕がダンディーじゃないみたいじゃないですか。何を言ってるんだと、僕はダンディーです。そしてまあどなたかな、ちょっとお名前はわからないんですけれど、授業ということは僕の教え子さんのどなたかなという感じですけれど、授業の時はそんなにダンディーじゃないんでしょうか。いつもこんな感じでお話してる予定というかつもりなんですけどね。はい、いろいろお便りお待ちしております。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてtask先生映画編第6回目放送、ロボコップ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表、ムービーフリーク山本佑の映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を映画館にて鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、ロボコップ。いや、間違いじゃないんです、間違いじゃないんです。本当にあの1987年のロボコップ、我らがポール・バーホーベン監督の名作 B 級映画ロボコップを映画館で見てきたんです。1ヶ月ぐらい前ですかね、1月14日お台場でですね、ロボコップコンベンション東京2019という、まあ、非常にマニアックな名前のイベントがありまして、そちらでロボコップの 4K の上映というのがね、世界に先駆けてあったんです。ロボコップマニアとして有名な、ジャンクハンター吉田さんがクラウドファンディングで、予算を集めてロボコップの上映権を獲得しまして、お台場に600人のロボコップマニア、全国から集まってきたロボコップマニアが、たくさん集結して鑑賞するという、まあ、非常に夢のようなイベントだったんですね。で、まあ、僕にとっても非常に、まあ、夢みたいな時間でした。それこそ80年代の映画、バックトゥーザフューチャーに始まって、グーニーズ、ゴーストバスターズ、ターミネーター、こういった映画で育ってきた世代です。まさかね、ロボコップを 4K、 しかも映画館で600人のマニアと共に見る日が来るなんてね、全く思ってませんでした。場所は、お台場のアクアシティ。それこそ、まあ、映画館の規模としても非常に大きいスクリーンです。しかもゲストにまたね、僕ら世代にはおなじみの、漫画家さん、牧浩二さんとか菊池雅彦さんとか平松伸二さんとか、もうね、もうみんなロボコップ大好きなんだな、バーホーベン大好きなんだなというメンツがたくさん集まっての上映会でした。まあ、かなり残虐なシーンも多い映画なんですけれど、まあ、なんというかみんな予定調和で温かい眼差しで見てるんです。まあ、こういうイベントが大好きです。というわけで、まあ、熱く語り始めてしまいましたけれど、あらすじからご紹介してまいりましょう。 まあ、一言で言うと、犯罪組織に殺された、警察官が、犯罪組織に殺された警察官マーフィーがサイボーグとして復活。その後犯罪組織を壊滅させていくうちに自らのアイデンティティに悩むようになり、最終的に自らを作り上げた、会社オムニ社と対峙していくという、まあ、非常に分かりやすいアクション映画で、その奥にはね非常に深い人間ドラマとかサイボーグドラマが、潜んでいる映画でございます。主演はピーター・ウェラー、で女優にナンシー・アレン、そして、まあ、監督にトータル・リコールのポール・バーホーベン、まあ、どこからどう切り取ってもロボコップ、ロボコップキャスト、ロボコップスタッフによる映画となっております。まあね、もうロボコップについてもひたすら語りたくてしょうがないんですけれど、まあ、簡単にまとめていきたいなと僕も今日も思ってます。まあ、一言感想、いい腕だ、名前はこれにつきますよね。まあ、映画知ってる方なら分かっていただけると思います。まあ、ロボコップ切り取る上でね、僕の中で大事なことは3つあるかと思ってます。まず1つ、まあ、適切かつ、まあ、バーホーベンらしいグロテスクなシーン。あ、もうなんでそこリアルにそんなに長い時間こんなグロいシーン撮るの、なんでそんな長い尺で撮っちゃうのっていうね、あのエド209の暴発、マーフィーの死、エミールとドラム缶、もう何をどう切り取ってももうバーホーベンのねカメラなんです。でそれがね、熱くなるのをちょっと抑えながら語ってるんですけれど、それが悪趣味でやってるわけじゃないと思うんですよ、ポール・バーホーベンって。昔からね死体がすごいゴロゴロする中で、まあ、生活してきたと、まあ、バーホーベン監督って言われますけれど、まあ、人間をこうカメラで切り取るときに、まあ、どうしても肉体っていうものをね、こう物体としての肉体をね、こう冷徹に描き出さないと気が済まないところがあるみたいなんですよね。でもそれがロボコップでは結構いい方向に出てると僕は思ってるんです。少なくともあの作品、まあ、スターシップトゥルーパーとかね、あれよりは。で、まあ、トータルリコールよりも良かったけど、まあ、バーホーベンの人間観察眼がね、すごい際立ってると僕は思うんです。で、特に、ロボコップって、テーマ自体が、サイボーグのアイデンティティの話なんですよね。まあ、自分は何者だ、なんでこうなったんだ。それをね、観客はみんな流れを知ってる。流れを知ってるんだけど、主人公であるマーフィーだけは、こう、自分の存在理由を知らない中でね、観客の視点、いわゆる第三者の視点から、クールにもこう、マーフィーを眺めて、応援していって、彼が自分を取り戻していく姿をこう応援していく。そして最後に余裕でだ、名前はマーフィーと来るわけです。このもう喪失と復活のこう物語なわけなんですよね。でそこによってこう冷徹なほどに冷徹、もうあたかもオブジェのようにしか映し出せない肉体っていうものを表現するバーホーベン、もう存在理由としてもね、もう所詮血の入ったズタ袋な人間はっていうね、そういうなんか監督のメッセージさえも感じるわけです。これアクション映画の皮をかぶった人間ドラマの皮をかぶったシニカルドラマっていうね、もうこうすごい多重の仕掛けがあると思うんですよね。まさにバーホーベン。でも二つ目、もうネタバレしないようにお話したいんですけれど、あそこお前はクビだからのカタルシス、もう絶体絶命からの復活、伏線の一発回収、一気にエンディング、もうこれねドラマの、最高の演出です。これを一発に怠っているのがまさにエンターテインメントの真骨頂だと、まあ、こういうふうに思うわけですよね。まあ、これね、次週も語りたい、ほんとたくさん語りたい、もうロボコップのことだけでずっと語れるぐらい。あとね、もう一個、まあ、3つ目としてお話ししたいことと思うのはあれですね、まあ、イベントでも話されてたんですけれど、まあ、予算の書き方すごい極端でね、照明とか場所とかがねすごく、まあ、言ってみればすごいチープな選び方をしてるんだけど、それすらもバーホーベンの演出になってるな、とそういうことをまあちょっとね感じるところがありました。このあたりロボコップコンベンション東京2019のサイトなんかにも上がっていると思いますんで、興味ある方ぜひ見てみてください。そして映画館にもぜひお越しください。ロボコップまたリターンズが来年かな公開されるというお話なんで、一緒に見に行ってくれる方期待しております。はい、以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。さあ 今回もう2月もね半ばを過ぎまして、3月に入って聞いていただいている方もいるかと思います。もう春ですね、今回のテーマは卒業式。皆さん、卒業式にどんな思い入れがありますでしょうか。学校、それからね職場を変わられる方もいらっしゃるかもしれません。それからね、自宅実家を出て、東京に出てきたり、地方を離れたりする方もいらっしゃるかもしれません。まあいろんなものから人間卒業していきます。僕は80年代の映画から全然卒業されないまま、1番目のコーナー終わりましたけれど、まあねどんどん卒業して、あるいはまあ変化していかないといけない、まあ、生き物なんだなというふうには思います。でもね実は意外と最近ふと思ったんですけれど、強制的に、まあ、卒業させられてしまう、強制的に卒業するものって実は学校ぐらいしかないんですよね。でその後は、まあ、強いて言えば定年退職ぐらい、あとはまあ基本は自分の決断によって、例えばこうね好きな人から離れていくだったり、会社を変わるであったり、まあ、いろんなこと独立するであったりね、いろんなことありますけれど、基本はまあ自分で決めて、まあ、何かから卒業していくんですよね。その強制的にこう環境が変化していくものっていうのって、まあ、学校と定年、まあ、そこにはね40年ぐらいのギャップはありますし、人間と、小学校、中学校、高校、大学、その後はもう40年後まで卒業というものを経験することがひょっとしたら一回もないまま、まあね年を重ねてしまう人もいるのかもしれないなと思います。でね、まあ、結構そのあれもあんのかな、卒業っていうことに対して結構こう社会がなんて言うんでしょう、まあおめでとうっていう割には結構不寛容というか、あんまりこう何かから卒業させないでこう現状維持を求めてしまう、まあところも多いのかなと思うんですよ。でやっぱり現状維持楽じゃないですか。で好きなね学校とか、職場があればやっぱり離れたくもないものだし、ずっとそこにいてね楽しく過ごしたいなと、ずっとこのまま楽しく暮らしたいなと思うのもやっぱり人情として、思うものだと思うんですけれど、でもだからこそ時々こう自分のやってることをね卒業しちゃう、あえて離れる、あえてこう環境を変えるっていうプロセス、まあ何かを始めるっていうのもね同じことかと思うんですけれど、まあ何かを一旦ゴールにしてしまってまたリスタートする、こういうプロセスもまたね僕は大事かなと思ってみます。もちろんねいろいろあります。こう職場とかだけじゃありません。タバコ、禁煙、お酒、失恋、ね、いろんなもの、時にはねふっと自分がいつもやってるものから離れてみるっていうのも、まあ、必要というか、まあ、楽しいものなんじゃないかなというふうにも思います。でこういろいろねほんの少し、例えばどうなんだろうな、お昼ご飯をやめるとかっていうと、まあ、健康に害が出るのかもしれないですけれど、ちょっとね1週間ランチ食べるのを控えてみようとかいうことによって、変化をしてみることによって、まあ、人生何かが変わっていくんじゃないかなと、そういうふうにも思います。まあね、強制的な卒業させられるものだけじゃなくて、自分は今日、まあ、タバコから卒業してみよう、お酒から卒業してみよう、そういうことをねやってみるのも楽しいんじゃないかなと思います。春なんかねいろいろ変化するにも適した季節です。なんか一個、毎日の生活から卒業して新しいリスタート始めてみるのもいいんじゃないでしょうか。また、自分の中に変化が出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで以上教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もまたたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画を紹介してまいります。まあ、今回だけはねちょっとイベントで見てきた古い映画でしたけれど、基本は毎週その時に上映している映画見てまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組ページじゃない、番組の冒頭でもご紹介した無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなど聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。Twitter のアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 検索名山本タスクで探してみてください。それでは教えてタスク先生映画編第6回目放送ロボコップこれにて終了です。ここまでのお相手はロボコップで一番好きなキャラクターはエド209な山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.